知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないの。
メガスキャスト MC のマックスでございます。今回は第241回目の配信でございます。ではいつもの通り、ご一緒いただくキャストの方、順番にご紹介します。まずは DD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。どうですか、仕事はぶっ倒れずにやれてますか？
そうですね、はい、
車の中にクーラーがですよね、あるから。
そうですね、
はいはい、ただ物を運び出すときは大変よね。
そうですね、もう降りたくないですね。
あまりこう時間ゆっくり、ね、かけるわけにもいかず。
そうですね、うん、
まあでも一番、ね、クーラー効くのが車の中って言いますからね。もちろんこう直射日光はあるけど
そうですね、まあ、できればあの後ろの荷台に乗って運転をしたいんですけど。
そうね、うん、
はい、サンド設定の中で、
そのうちあの運転がオートになって、ね、
あの
荷物と一緒に折れるようになると思うんでね、あと何年後か分かりませんけど、はいはい、はい、では今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それからもう一方、この方、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、帰ってきた鍼灸師です。よろしくお願いします。
お願いします。倒れてませんか？
すでにあの2度3度熱中症は起こしてますんで、皆さんもお気をつけください
ちなみに鍼灸師さんってあの仕事行くときに着替えとか持って行ってます？
着替えですか、うん、めちゃめちゃ持って行ってますよ、まあ、仕事の内容とか量にもよるんですけど、
はいはい、
まあまあまあ、あの一応ユニフォームがあるんで、ユニフォームを今2枚ぐらい、
うん、
でシャツを3枚とか4枚とか多い時、まあ、外歩くの多い時とかなってくると、
はいはい、
もう歩いただけでその仕事が終わった瞬間にあのシャツが絞れるとかっていうのは平気でなる状態なので、
そうね、
はい、であのカバンをいつも背負ってるんですけど、はい、カバンの中にあの普通のこうお風呂とかに入るタオルが15枚20枚と入ってて、それでもラチ開かへん時はあれですね、途中で時間計算してコインランドリーに打ち込みますね。
でもそれだけ汗かいたら痩せるんじゃないの？どういうことないですか？
あのね、人間汗出したら汗の代わり欲しがるんですよ
いやもちろんね、
飲まないとやってられないんですよ。
もちろんもちろん、
はい、死にますよ。
そうですよね
普通にね、あのこの仕事というか外回りの時があるんですよ、うん、週末なんかとお出かけとかやったりあるんですけどね、うんうん、平気で3リットル4リットル飲んでるのにトイレ2回も行かないで済むっていう状況が平気でありますからね。
すげえな、
察してください。
まあ僕らも確かにね、その汗かくのが一番辛いけども、一番汗かくの実はあの、会社から帰って最寄りの駅に着いてから家まで歩く途中なんですよね。あれが一番クソ暑くて何もできないっていうね。朝はまだいいんですよ、気温が低いから。
まあね、
うん、夕方夜になると熱気が残ってるからね。 なかなかね。はいはい。まあまあね、今はもう熱中症なり暑さ対策ですか、いろいろこうされてるみたいですから。気をつけていただきたいと思いますけれども、
はい、もうついに40を超えて部屋にエアコンを入れようかどうか悩み出したまあ今までなかったんか一体話すとみんなが驚かれるんですけど、
じゃあ、着いたらまた教えてくださいよ。
ね、言いながら結局今年の夏もなくない、ないままに終わりたい気もするんです
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はあの巨人戦3つ、それから、横浜の DeNA 戦3つと、巨人戦3つは甲子園ですね、ウルトラ夏2018ということでございますけれども、
はい、
ウルトラ夏っていうか、まあ、サードユニフォーム着てる試合って阪神ってすげえ勝敗率、勝率悪いの知ってます？
そうだと思いますね。
もう2016年から計算してもね、あんま勝ててないんですよね。実はあんま評判が悪いっていうね。
うん、まあ、勝った記憶も確かにほぼないですからね。
うん、
てか直接見た3年間は1回も勝ってませんからね。
まあまあまあ、そんなウルトラ夏ですけれども、まず初戦7月の16日、メッセンジャーと内海のゲームですけれども、この日は最終的に3対4で阪神の負けというところですね。初回ナバーロのヒットで1点先制しましたけども、まあ、結果マギーにタイムリーを打たれ、亀井にレフトへツーラン運ばれ、これもナバーロがゴロの間に、まあ、阪神が1点上げて原口のタイムリーで1点差まで追いつくものの、1点差まで追いかけましたけども、まあ、あと1点足らずというところでございました。メッセンジャーもなんかあんまり調子が良くなかったのかなっていうゲームでございます。阪神が9安打3得点、巨人が6安打4得点というゲームでございました。で、明けて17日の火曜日、岩田とヤングマンですね、まあ、この日にある皆さんでね、青年さんはじめ大勢で押しかけたゲームでしたけども、
はい、
非常にありがたかったのが屋根付きの上の方のあと後ろに一つしかないっていうところでしたから、はい、風が通ってね、
そうですね、
あれはもう最高でしたよね。
あ、助かりましたね。
あの日って風ほとんどなかったらしいね。だからスタンドがすげえ暑かったっていう話じゃないですか。そんなことはもうお構いなし関係ないよっていうね、非常にこう快適に見せていただいたと。
はい、
まあ、唯一ちょっとね、右側にあの大きい柱がね、あれがこううまいことボールを隠すっていう感じがありましたけれども、ね、まあそれ以外は、やいのやいの楽しく見せていただきましたけれども、阪神は岩田、好調でしたけどもね、一方ヤングマンは阪神はまあ初対戦というところでございます。後で調べましたらやっぱりこう入場テーマ曲は YMCA でしたね。はい、というふうに書かれてましたよ。2つ上がってましたけどね、はい、その巨人4回に、亀井さんの絶好調、亀井の、タイムリーで先制と、その後ピッチャー勝負でヤングマンにタイムリー打たれて4失点ですよね、岩田ね。5回に梅野の、レフトへのタイムリーツーベースと、これで、2対4、あと2点というところで、まあ、最終回盛り上がりましたけれども、まあ、2アウト満塁までこぎつけて、最後の最後は、あと何センチぐらいですか、後でビデオ見ましたけども。まあ、亀井のジャンプ一番で取ったっていうね、当たりでしたから、風があったら入ってたよなっていうね、
はい、まあ、あのジャンプが合わなくても同点にはなったかなっていう感じでしたからね。 あれは敵ながらうまいことやられたなっていう感じでしたけどね。
はいはい。まあ、亀井さんね、打つ方でも好調なら守る方でも好調だっていうね、感じでしたけれども。で、ちょっと私、このゲームで疑問点がいくつかあって、まあ、それはちょっと後ほど皆さんにお聞きしますけれども。先に、18日の巨人の15回戦、才木とメルセデスのゲームでございます。このメルセデスも初先発と。巨人はあのオールスターに菅野を出してましてね、まあ、メッセージもそうでしたけども、菅野がゲームで投げたということで、巨人は阪神戦に菅野をぶつけずに広島戦にぶつけに行ったっていうね、まあ、その代わり初対面の外人さんを2人ぶつけられたんでね、結果的にどっちが良かったのか分からないっていう感じですけど、はい、でこのゲームから、このゲームからあれですね、ナバーロとロサリオを両面をスタメンに入れたと、うん、ロサリオについては6月1日以来のスタメンだというところですよ、3番から福留、4番陽川、5番ナバーロ、6番ロサリオというところでございます。結果的に、まあ、3対5で阪神が負けますけれども、阪神が9安打の3得点、巨人が11安打の5得点と、初回に陽大間の、タイムリーツーベース、これでいきなり3点ですよ、3失点、後半8回にも、陽大間にタイムリー打たれて0対5、9回に、糸原のゴロ間に1点、原口のタイムリーで2点と、3点取るのがまあ精一杯かいなというところでございました。才木君がだから初回のねバタバタっとしたのが、まあ、結果的にはあだとなったゲームでございます、うん、まあ、それと3戦とも先発マスク巨人小林じゃなかったんでね、今はもう宇佐美か、あれ誰ですか、大城か、
はい、
はい、まあ、どっちかが出てくるっていうね感じになっておりますけれども、まあ予想通りと言いますか、オールスター系のゲームは必ず連敗するというジンクスがございまして、はい、巨人にしっかり3連敗というところでございましたよ。その、まあ、さっき、ちょっとお二人に教えてほしいなっていうのが、まあ、見に行ったゲームですね、岩田とヤングマンの、2戦目のゲームですけれども、これ現場でも誰かに聞いてたんですけどもね、この日はだからショート上田くん2番だったんですよね。でピッチャーがヤングマンで、まあ、右ピッチャー、ヤングマンは右左右やね、
右です、
右ですよね、はい、
はい、
でまあ、肝心かなとこに、代打北条というのが途中でありましたよね、確かね、場面がね、
うん、
でいや大事なところで北条君をもし出すんならば最初から北条でいいんじゃないのと、上田君というのをスタメンに使わずに、まあ、ここのところ7月も調子がいいし、16日の巨人戦初戦もスタメンに張ってたんでね、この変えた意味っていうのが何かあるのかなと、まあ、もちろんそのたまたまの、ね、上田のところに回ってきたから代打北条って、要は守備固めと代打とワンセットでできるからなのかも分かりませんけども、ちょっとこの選手の起用がちょっともう一つ分かんなかったんですよね、なんでなんだろうっていう、なんでなんですかね、
まあ、単純に左右だったんじゃないですか。
左の上だって引っ張れないって金本さんも言ってるぐらいですから、うん、彼の左打席には期待は多分してないと思うんですけども、で裏返してその我慢をするんならいいんですよ、上田を見てみたいとかね、ちょっとチャンスを与えるっていうならいいんですけど、途中で変えてたら意味ないやんっていう、まあ、もちろんそのポンポンとこう4点取られて追っかけないといけないっていうのは分かるんですけれども、 え、なんでってちょっと思っちゃったかなっていうね。
うん、
はい。その辺のまあちょっと迷いが出てるのかなっていう気もせんでもないですけど、うん、この辺で6回の裏に先頭バッターで上田に代打北条でしたからね。
うん、
うん、
上田に何を期待してるんでしょうかね。
うん、そうね、ここが難しいところなんですよね。
先頭目だって外したらもうやることない気がします、ね。
いや、やることないでしょう。うん、そうなんですよ。
なんか、まあ、どっちも使いたい、試したいっていう。
さっきの引っ張れないやったら、引っ張れないで、うん、何かしてほしいっていうんじゃないですかね。
うん。
何かしてほしい。うん。
うん。まあ、例えば、セーフティーバントでもいいじゃないですか。その、成功するかとか迷ってでもね。うん、だから、その、打ち崩せないってなった時に、
うん、
それでもただただ打ちに行くじゃなくて、
うん。なら先頭バッター上田はそのままでいいじゃないですか。
っていう。
うん、だから多分そこまで同じようにしなかったからじゃないですか。だからその、うん、それをだからや言われてやれじゃなくて自分でせいやってとこじゃないですか。
まあでも、うん、なんでしょうね。まあ2回やったから、うん、じゃあ次北条っていうぐらいじゃないですか。うん、多分そんなぐらいの発想な気がします
ね。そうね。それは確かに思い浮かばないもんね。
ね、うんうん、だから。
なんかその辺の選手、まあ、それとね、結局、まあ、この日、ロサリオを使わなかったわけですよね、スタメンにね。で、いや、それもなんでなのっていう、いや、まあ、本人が、2軍が今、九州でやってて、それからこう移動してきたばっかりなんで、ちょっとこの日は無理みたいなね、ことだったようですけど。
うん、
いやいや、別にね、使ってもよかったのになと思って、うん、てっきり僕は出るもんだと思ってましたから、
うん、
はい、まさかの控えっていうね、暇そうにしましたからね、この日、ロサリオはね。うん、かな、あとはまあ、やっぱりこう現場で見てると、まあ、選手ももちろんこう、ね、ランナーに出れないからということもあるんでしょうけど、動きようがないから、まあ、目先を変えたいっていう、まあ、コートでの北条だったのかも分かりませんけども、ちょっとこう出たとこ勝負感がいっぱいあったりとかね。まあ、これも後ほど伺いますけども、やっぱり左右その日その日のスタメンのコロコロ入れ替わり感っていうのはね、否めないですから。まあ、それが、ちょっと非常にこう厳しい結果になってるのかなと。まあ、ただ一方、羊羹については非常にこう我慢をしてるなと思ってましたけどもね、この巨人戦までは。
4番になってから1本打ってなったんですね、確か。
そうね。
あ、そうなんですか。
19打席ノーヒットでしたからね。これ一方、あの巨人の岡本が二十何打席ノーヒットっていうのがね、あってそれ高橋監督が我慢してたんで、まあそこまで我慢しようかっていう感じじゃなかったのかなと、
は
い、いう感じですかね。なんかちょっと選手起用がちょっと微妙だなと思ってましたけども、まあ、見てて元気がいいのが糸原ぐらいかなと。糸原と、まあ、福留さんぐらいかな。あとは、当たりは良かったけども、梅野がね、ちょこちょこヒットを打ってるような感じかなと。 まあやっぱりこれあれですか、その初対戦のこうヤングマンメルセデスっていうの来たもんですから、やっぱりこれは山脇さんがいなくなったあれが出てるんですかね、影響が出てるんですかね、スコアラがね人足らなくなって、
ね、情報がちょっと足りてないかもしれません、
かもわかんないですね。
いやー、いいカーブですね、
ね、
全然誰も持ってませんでしたね、
背が高いせいにあんだけドローンと来られるとね、なかなか打てないですよね。
怖いですね、
まあ、
もうちょっとどうにかならんかと思いましたけどね。あなんかくるくるくるくる。
まあね、ストレートも速かったですし、
いいピッチャーと思ったけどさ、手なしカーブしかないやん。
そうですね、
カーブやもん、カーブであかんやったら、いやもうストレートで山張れやと思うけど、
どっちか張るしかないと。
くるくるくるくるほんまに。
いやそれで変化球に山張ってたよね、ずっとね。なんか先生さんが言ってましたけど、まっすぐは見送って変化球にみんな手を出してたってね言ってましたけどね。
あ、思って
る。あんだけ山張って当たらへんやったら山はやめ張り直すやと思う。当たらへんたまに張ってもしゃあないやろ。
何思ってる以上に来ない。
うん、どうね。
ドローンって来たらな。
うん。頭良かったんですけどね。
うん、思った
ね。なんで
勝負どころで変化球ね。
そこです。
ピッチャーにも変化球打たれやがってタイムリーって。
全然ストレート合ってないのに、なん決め球チェンジアップか知らないですけど、なんでそっち行っちゃうんかなって思ってね。
あのセオリーはね、ピッチャーにまっすぐっていうか速い球投げろって言いますよね。
うん、
変化球だとこう緩くて当たるかも、ちょこんと当たれるかもから
そうですよね、
うん、
普通の野手もストレートに、ね、完全に差し込まれてたんですからね、うんうん、だな
まあ、その前のファーブルがいかんきゃいかんのですけど、
うん、
まあね、で結局ピッチャーを選択してそれでも打たれたんですらもう話にならないっていうのはね。
来日初ヒットでしたから、誰が。
うん。まあ、手が長いからね。どうしてもね。ちょうどしなっていい感じになるんじゃないですか。まあ、ちょっと変な言い方ですけども、巨人戦3つ負けると、まあ、どれ行っても一緒だったんだなということでね。
うん、
私らが見に行っては諦めがついたなと。うん、ただまあ、一盛り上がりしましたからね。2戦目はね。
そうですね。もう9回裏ツーアウトから客が帰る帰る。
うん。
からんでしたからね。見せ場は。
まああれはよく、まあこの巨人戦にいた、まあね、ちょっと後半にこう、ね、追い上げ馬が出てくるっていう、3戦ともそんな感じがありましたけれど。まあ、まあまあでも、いいゲームを見に行ったんじゃないですか。去年の広島戦に比べたら。だいぶいいゲーム
か、悲しくなる記憶はやめましょう。思い出すとなんか寂しくなる、その辺の話はね。
はい、あれですね、最近でもセーフティースクイズしなくなりましたね。
うん。やっぱりあれじゃないですか、ネタ振りというか前振りだったんですよね。セーフティーするぞするぞって今はね、それが効いてるんじゃないですか。
ちょっと一回多い気がしますけど、ね。
だから梅野なんかも生き生きと今バッと振ってますよね、もうサイン出ないから。セーフティーって言ったらまたかと思うんです、多分、うん、それがもううちのサインが出るもんやからね、本人喜んで、はい、言ってますけども、そういう意味からしたらその部分は金本監督は名称なのか分かんないですけどもね、はい、
ちょっと犠牲が多い気がしますけど、まあ、
まあまあまあ、はい、
だいぶ透過効果ではなく不透過効果になった気がしますね。
なんか頑張った感じにはなってますけど、
ね、はいはい。はい、で横浜に移動しての、DeNA 参戦ですけれども、前から申し上げてます通り、この後に広島戦が待ってるんで、どうしても横浜を見つかたないといけないと。そうじゃないとこう、うん、安心して広島戦望めないっていうね、 ことを言ってて、しかも初戦秋山でしたからだいぶこう安心しきって見てましたけれども、まあその、秋山が先発、一方横浜が東と DeNA の12回戦ですけれども、この辺ナバーロを3番に入れて、4番ヨーカは5番福留、6番ロサリオというオーダーで臨みました。左ピッチャーなんで、2番ショート北条と、本来はね左ピッチャーなんでスイッチヒッターの上田君2番っていうのがまあ本来なんでしょうけども、まあ、今はまあ北条がね絶好調というところでございましたけれども、初回、1点ずつ取り、まあ、それも北条のホームランですね、最終回のホームランと。
そうですね、
はい、
う
ん、その裏に、まあ、完璧に桑原にホームランを打ち返されましたけれどもね、うん、これで1対1で2回にバタバタっと、4点取られますよ。柴田のタイムリー、桑原のタイムリー、宮崎のタイムリー、筒香のタイムリーと、4回に外の犠牲フライ、6回に、これもこれでこの時は確か望月が投げてましたけれども、もう8日が一塁に投げてチェンジの場面ですが悪送球してしまって2失点と、はい、それから伊藤光、横浜初ホームランを食らいましたけどもね、はい、今8回ロサリオと、原口のタイムリーでちょこっとお返しをしましたけれども、3対10で阪神の負けというゲームでございます。しかもこのゲームはあれですか、確か、横浜の桑原にサイクルヒットを食らってましたね、そういやね、
はい、されましたね、はい、速報出てましたね
、まあ、スリーベースを途中で打ってたんでね、残るはツーベースだけということで、うん、はい、ちょうどこう、左中間にボールが飛んでましたけども、最初からセカンドを狙ってたようですからね、まあナイスヒットですよね、うん、秋山が、負けですよ。調整して上がってきたはずの秋山くんがボロボロでしたね。ボールがいかないっていう、まあちょっとこう配球もちょっと合わなかったのかなっていうところもありましたけども、
まあ、だからそこ落とされましたもんね、
うん、うん、構えてるところからもほとんど真ん中に入るんですよね、高めにね、それは打たれるわという感じでしたよ。4回で65球で6失点ですからね、ヒット9つ打たれてますから、しかも連打がありましたからね、いやいや大変ですけれども、
秋山抜きになるのは想定の外ですからね、うん、
これで横浜戦3連勝の夢が絶たれましたけどもね、早速ね、
そうですね、
はい、で、翌日21日、岩佐田と石田のゲーム、これ前までにですね、伊藤さんがファームで調整をしてホームランを打って OK というところだったんで、早速登録されて、この日に4番に復帰でございます。
何にも OK じゃないのも上げてきましたね全く守れてませんよ。
いや、まあ織り込み済みですから、はい、
いや
福留、糸井、ロサリオ、ヨーカはナバーロというオーダーでございました、はい、まあ、その、阪神、2回にロサリオの、どれぐらいぶり、2ヶ月ぶりぐらいですか、ソロホームランで先制と、うん、逆転をされた直後は、糸井さんのスリーランと、それからロサリオの、2打席連続のホームランでしたね。これで、一挙5得点と、岩佐田は、まあ、ちょっと要所要所は締めてましたけれども、なんとかまあ6回3失点で、次のピッチャーに、バトンパスと、藤川、桑原、これ能見が良かったですよね、聞いてました、はい、9回はドリスで締めくくりと、阪神がこの日勝ちましたんで連敗を5でストップ、なんと7月の4日以来の勝ち星と、 というところでございました、まあ、これはちょっとね、あの4日以来って言われるとえらい間が空いてるなと思うけども、うん、間スコーンと抜けてますからね、アメージ中止とかオールスターとかね、はい、この日あの、糸井さんが膝にあの何でしょうか、レガースというか、
なんかね、サポーターですわ、
サポーターか、
うん、あれがこう申請しないとできないらしいんですよ
ね、違反するしないでちょっと最初揉めてましたかね、
はい、なんか球団が申請忘れたらしくって、
あそう、
NPB がなんか休ませて試合中かなんかに OK が出てそれ確認してつけたんでしょ、
僕的には多分2軍でもつけてたからいいんかなと思ってたんだけど、
一応だから聞く以外のもんなんでっていうことでちゃんと申請いるみたいですね、まあ、ちゃんと物を確認しないと補助具ってなったらいかんっていうところなんじゃないですか、その辺は。
うん、そうね、あの大谷君
は、ね、今とすることは分かりますよね、
一時あの指ガードのバッターボックスに貼るときのこうガードっていうかね、
はい、
あれも最初の年はダメでしたね、確かね、今は多分いいと思いますけど、まあ、補助具って言っても見たら分かるやろうと思うけどね、
うん、まあ、そういうことしていらんことした過去があるからというところですよね、競技的には。
まあそれもそうだし、審判が多分誰一人うんって言えないんですよね、自信がなくて、うん、責任取らないといけないからね、うん、
はい、
うん、まあいきなりのホームラン等々、それからまあロサリオの、2発と、まあ、まあこの次の試合もそうですけども、やっぱりなんとなく金本さんこういう野球が やりたいんだろうなっていうね、
もう守備完全に捨てましたよねっていう打線でしたけどね、うん、守備どこっていう、
ナバーロが左利きなんでね、これあの横田もそうなんですけど、左利きの外野手がボール取るときってなんかすごく違和感があるっていうかね、グラブがすごく遠回りしてくるよう なんかイメージがあって、ちょっと怖いんですけどもね、まあまあ、はい、いいんじゃないですか。で、3戦目、22日14回戦、メッセンジャーと今永のゲームでございます。ここで、ですね、3番福留、4番糸井、5番ロサリオ、6番ナバーロと。で、ヨーカーを7番に下げました。
はい。
はい、
途端でしたね。
うん、まあ結果、最後あれですね、フルメソンのツーベースで、野手先発野手が全員安打というゲームですよ、ホームランが4本、ナバロ、ロサリオ、イトイ、ヨーカーと、こう4ホームランは今年初めてって言ってましたね、そういうね、それからそのヨーカー君、ホームラン打ったヨーカーですけれども、まあ、さっき申し上げました4試合19打席連続ノーヒットで、この日は第2打席でヒットを打った後の7回のバックスクリーンへの、ツーランと4号ホームランですね、はい、それからこの
日は期待は分かるけど、まあ、もうちょっとこのくらいの位置で頑張ってもらいましょうよ、一足通りに4番は早すぎた、
まあ、まあでもよく踏ん張って戻ってきたんじゃないですか、ちょうど、うん、ピッチャーのメッセンジャーが来日9年目で7回目の2桁勝利と、
ね、
これは
やっと10勝させてあげられたというか
記録なんですね、7回目の2桁っていうのはね、外国人のピッチャー、まず7回ってことは7人いないといけないということですけども ね、
なかなかいませんからね、こんだけ、
うん、でメッセンジャーは今シーズン横浜戦で5戦5勝なんですよ、
うん
通算でも22勝8敗と、あとのメッセンジャーの
目標
は、例のバッキーが持つ球団外国人最多勝の100勝狙いと、100勝まで、あと6勝ですね、今通算94勝なんで、はい、そこまで来たというゲームでございます。
というかあの外人のピッチャーで、
うん、
まあ、ルールができてからの話ですけども、
うん、
要は FA 権取っ 取れるところ、日本人枠になれるところに来た外人ってピッチャーってそんないないですよね。
まあ、一番直近で思い浮かぶのはスタンリッチぐらいよね。
うん、そうですね。
うん。ぐらいですよね、多分。そう、うん、やっぱりバッターの方が、っていうところは大きいんかなと思うから、うん、まあ、だからさっきの7年っていうのはなかなか厳しいんでしょうね、うん、条件としては。
うん、いや、そうだと思うよ、なんだかんだで。うん。まあ、よくも続いてると思うけどもね。
うん。
あの、もうちょっと言うと、代理人がもうちょっとがめつかったらもっと給料上がってるはずなんですけども。なかなかこう、抑え気味で、来てるんでね、うまい具合に契約が取れてるのかなっていう。また本人が、まあ、日本を気に入ってるっていうかね。まあ、それも大きいんでしょうけども。
うん。
うん。ほぼほぼ日本語はわかるっていうじゃないですか、一戦じゃね。
うん。
でもインタビューでは危なっかしいから基本的には英語しか喋れないと、はい、
うん、
いう感じですよ。横浜戦に2勝1敗と、前段の巨人戦が3連敗ということで、この試合は2勝4敗と
でしたね、
はい、というところでございました。で、来週ですけれど、翌週ですけれども、お待ちかねの広島3連戦というところですね。広島先発ピッチャー、阪神と予定が岩田、火曜日が岩田、水曜日が藤波、木曜日が才木という予定のようですが、広島は前の週同様ジョンソン、栗、岡田ですかね。で、場所を移して、神宮球場ヤクルト戦、7月27、8、9と、これはこのまんま行くと、まあ、今週は金土日、この週は秋山岩佐メッセという感じでしたが、この岩佐メッセは同じと。27日の金曜日に、2軍の状況を見てると、まあ、多分小野なんじゃないかなと思いますけどもね、小野か馬場かのどっちかだと思いますよ。
馬場、はい、じゃないですかね。そうなんですかね、
うん。で、僕はもうちょっと期待して、青柳っていうカードも消えるなと思ってたんですけど。
ですね。
はい。青柳は、なんか今日載ってましたね、ネットに。もう一つボールを覚えないといけないから、一軍はもうちょっと先やなっていう矢野さんの、はい、お言葉のようですよ。はい。22日の日曜日、二軍戦、滝安が6イニングで無失点と、21日の土曜日が福永6イニングで2失点、20日の金曜日は青柳、5イニングで1失点と。それから、で、この青柳、福永、滝安が投げたゲームが二軍戦のウルトラの夏2018と。なんと、ファームは、甲子園で中日戦でやってましたけども3連勝してましたからね、はい。あと4戦が、ソフトバンク戦でしたけれども、16日の月曜日が、谷川7イニングで1失点と、まあ、今日抹消されてましたね。
あ、
はい。それから17日の火曜日が、はい、ルー君で4イニングで5失点と。18日の水曜日がババアで6イニング2失点、19日の木曜日が、藤波が4イニングで、0失点、小野が4イニングの2失点という感じですね。二軍戦はこの日、この週は7試合あって6勝1敗ですよね。強いね。どういうわけか、
二軍の半分でいいから走れたらな。
無理でしょうね、盗塁、ね、ちょっとずつ減ってきてますからね。まあ、それはあの、
ね、
走れる選手が全部一軍にいるんで、うん、まあ、一人島田が走ってるような感じじゃないですかね、
うん、
はい。
なかなか二軍でも100オーバー、それもこの前半でって聞かないですからね、うん、でも思うんですけど、
はい、
これってね、 まあ、矢野さんって金本さんとまあワンセットで入ってるじゃないですか、
うんうん、
やりたい野球の方向性全く違ってないかっていう気はしてるんですけど大丈夫なんですかね、うん、
本当は仲悪いんじゃないかって言われてるからね
、うん、うわ走り回ってるけどこれ絶対金本のスタイル違うよなと思いながら見てるんですけど、
はいはい、それはもう来たるべき時のために控えてるんじゃないですか、はい、その2軍ですけどもちょっと野手の方をざっと見ると高山26打数8安打の3割飛んで8厘と、打点が4つ、それから板山、25打数10安打6打点ホームラン3本の4割ですね
、
はい、それから、尾形17打数5安打6打点1ホームランで2割9分4厘と、それからそれほど数字は上がってませんけども、次に、声がかかると上に上げたいねと矢野さんが言ってるのが森越ですね、
うん、
17打数4安打2打点と2割3分5厘ですけどもポイントポイントで打っとると言ってました。打撃フォームがちょっと馴染んできたんじゃないのという江越が、20打数3安打の1割5分荒木が17打数4安打の2割3分5厘、島田が20打数5安打の2割5分と、はい、だいたい7試合全部に出たのがこのメンツぐらいかなと。西岡がこの半分ぐらいしか出てませんし、あとはあれですかね、坂本かな。坂本もヒット打ってますけども、
うん、
なかなか今の状態だとこう岡崎状態にするのはもったいないから下でまあ使ってるのかも分かりませんけどね、うん、まあ辛抱どころじゃないですかね。
まあ、西岡はまあまあこのままいくと今年やばそうかなという感じですね。
うん、使い道があると思うんやけどもな、本気でその足腰が治ってるんだらね、うん、ちょっとこう厳しいような感じになってますね、
はい。まあ、真面目に走ってるところも練習してるところも見てるんでね、頑張ってほしいは欲しいんですけどね、
はいはい。ちょっとまあ1軍の7月の数字を見ると一番打ってる、阪神で一番打ってるのが北条の3割5分1厘と、続いて福留さんの2割9分4厘、糸原の2割3分8厘、梅野の1割9分4厘と、陽川が1割7分5厘という感じですね。北打席に乗っかっているのはこの5厘だけですけどもね、はい。7月でリーグトップなのが横浜の桑原ですね、4割4分6厘っていうね、とんでもないですね。2番目が山田哲人の4割3分8厘っていう、はい、で雄平の4割2分5厘っていうね、はい、とんでもないですよというゲームでございます。あ、そのヤクルト戦後半、
まあ、聞いてるとあれですよね、やっぱり野球って守備とピッチャーじゃないと話にならんねんなって思ってしまいますよね。
その辺は多分
浮上せえへんのかい、
鍵になると思いますけども、そういう野球を多分金本さんお好みじゃないんで
ですね。
まあ逆にそのもうちょっと言うとそのファンから見てて面白い野球になるかですよ、そのピッチャーと守備を固めてっていう。
まあそうやってやると、まあ、地味になるしなかなか派手なことないからっていうのがあるからね、それは微妙ですよね、
うん、その辺がやっぱこうねちょっとこう厳しいのかなという気もしますけどね、はい。でちょっと飛ばしましてヤクルト戦、後半のヤクルト戦は、まあ今週、まあ、さっき先発は、申し上げた通りですけども、ヤクルトは、多分ですけどもカラシーと石川、それから日曜日に投げる予定のハフが抹消されてるんで、ここにこう誰が来るんかいなと、
うん、そうなんですよね。
まあ、多分アンダースローが来るんじゃないかなと思ってますけどね、私はね。
嫌だ、打てる気がしないよ、うん、やめ
て、絶対阪神戦に持ってくるっていうね、まあ、阪神は日曜日だとメッセンジャーですからね、このままいくとね、はい、
あ
という感じでございました、はい。